はい、今回はですね、少し、心理面の方に近い話をしたいと思います。レバ会だとやっぱここまで詳しく喋れないので、パルチナの皆さんに、お伝えしたいなと思います。やっぱり心理学は近年非常に飛躍的に、なんかちょっと変な言い方ですけども、進歩していまして、よく追っかけていないと、ちょっと追いつけないところがあるんですけれども、まあ本当にすごく、なんていうのかな、昔よりもやっぱり進歩してるなって思うんですよね。いろいろなことが分かってきています。でね、本当昔ケネディ、ジョン・F・ケネディ大統領のお姉さんが例えば脳の一部を切り取られたりとかね、電極を当てられて廃人になったりとかしてましたけれども、そういうんじゃない。本当にこう脳と心にどう迫るかっていうのがね、いろいろ出てきているので非常に興味深いです。ぜひ皆さんもプラチナ以外でもいろいろ、学んでみてもいいんじゃないかなというふうに思います。で、今日はですね、実際もう日本の精神医療でも保険適用になっているある療法について今回の音声ではお話ししていきます。で、本来であればトラウマとかそういったものに対して、使われるものなんですけれども、それはやっぱり専門、ガチの場合はやっぱ専門家に見てもらった方がいいと思うんですよね。私はそこからこう学んで、トラウマレベルじゃないものでもこういうふうに使えるんじゃないかって考えた部分があるので、それを皆さんにシェアするとともに、実際に皆さんがね実践してくれたら、こういうふうになりましたよとか、ここはちょっと違うかもっていう、なんかこうディスカッションのベースになるといいなというふうに思っているので、ぜひ、この音声に到達してですね、聞いたら実験してみて、でご自身もしくは親しい人で、で、意見とか、ラーニングレッスンズ&ラーンズをですねシェアいただければありがたいと思うし、プラチナはそのためにやってるところもあるのでぜひお願いいたします。ということで、ちょっと前置き長くなったんですけども、今回ご紹介するのが、一時期ヤフーニュースとかにもなってたんで、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、持続エクスポージャー療法 P は何ですかね、パーマネントかな、パーマネントで、 E はエクスポージャーですね、露出、暴露ですねっていう治療法があるということです。これ元はどこかっていうと、心的外傷後ストレス障害 PTSD の治療のために認知行動療法として、アメリカのペンシルベニア大学の、ある教授が開発し、日本ではもうすでに2016年から公的医療保険の対象になっているということです。で、専門教育を受けた精神科医とか臨床心理士が、対応してくれるそうです。ちょっとどういうふうに調べたらいいかわからないんですけれども、保険適用ってことはどうかな、もしかしたらお近くの、保健所、厚生労働省に問い合わせしたら、場所分かるかもしれないし、あとは臨床心理士協会とか精神科学会とかに問い合わせても、もしかしたら、認定取ってる医者のリストとか臨床心理士のリストもらえるかもしれません。で、どういうことをやっていくかっていうと、そういう専門家たちとやり取りしながら、トラウマ体験を克明に思い出し言葉にする、定期的に10から15回繰り返して感情のコントロールを身につけ、認知の歪みを修正していくものということです。ここなんですよね、認知の歪みだなと思ったんですね。トラウマ体験をしてしまうと認知が歪んじゃうんですよね。認知の歪みっていうのは、プラチナでもしばしばお話ししてますけれども、間違った認識をしてしまうこと、全般的に認知の歪みって最近はもう言いますね。で、この認知の歪みっていうのは結構人によってその、犯罪を犯してしまう人もいるし、犯罪までいかないにしても人生のね結構なチャンスを逃すきっかけになってしまうこともすごくあるんですよ。で、事実ですね、トラウマによって認知が歪むと連鎖しちゃうんですよね。その典型例が子どもの虐待というふうに言われています。自分が親から虐待を受ける、もしくは親以外の人から虐待を受けると辛かったはずなのに、同じことしてしまう人いますよね。なんでだと思いません？思いますよね。だって自分が嫌だったんだからやらなきゃいいじゃんって思うけれども、でもね、そうはならないんですよね。認知が歪んでしまうんで。 だからそれはまあ大なり小なりね、誰もが持っているものだと思うんですよ、認知の歪みって。例えば私の場合だと結構ね、中学高校の時に、ろくでもない男性に関わることが多かったんで、まあ、学生までかな、大学生ぐらいまで、なんかでどっかで心の中で男性ってみんなろくでもないと思ってるとこがあるんですよ、私って。でも認知の歪みだってことは分かってます。なので、いろいろな手法を使ってですね、修正をかけていて、だいぶ良くなってきましたね。あの昔みたいにこうなんかこう不甲斐ない男性を見てイラつくことも減ってきたんで、まあこうそうしてきたのかなと思います。なんかね、不甲斐ない女性見てもイラつかないですけど、男性で不甲斐ないとマジでイラついてて、でまあその認知歪んでますよね、明らかに。でその原因は何だってことを、まあ、やってたし、あのワイヤレスで記憶の上書きメソッドっていうのを教えたと思うんですけど、それは、この記事とかこの両方を知る前に私もやってたやつなんですけど、あのよりこちらの方がしっかり専門的なところかなというふうに思います。まあやってることは結構似てたんですけど、やっぱ専門家は違いますよね、ということです。ということで、まあ、そのやり方とかね、詳細について次の音声でお話しますけれども、今日皆さんにやってほしいのは、どっか認知歪んでるかって自分で分かるかっていうことなんですよね。認知の歪み、なんか極端な考え方とか、まあでもね、認知の歪みってね、自分じゃ結構分からないんですよね。だって認知の歪みですからね。でもあの、なんていうのかな、その道でスタンダードな人たちにと話をしていて、自分とずれてるとこがあったら多分認知の歪みだと思った方がいいと思いますね。例えば、私はね、お金とかビジネスに関しては、すごく力を発揮している人たちと話していて、違和感を覚えることはもうほとんどないんですね。稼いでる額は大したことないですけども、だから多分ね、その方向についてはね、認知の歪みだいぶなくなったと思うんです。ただやっぱり、パートナーシップとかで仲良くしてる人を見ると、なんかそうなんかなと思うこといっぱいあったりするんですよ。まあ、事実変な人たちもいるんですけど、そういうのを感じた時に、多分そこが認知の歪みがどっかにあるんだろうなって目星をつけて深掘りしていったりはしてますが、それは私が、トレーニングをしてるからできるんであって、一般的には多分できないかもしれないですね。ただちょっとやってみましょう。ご家族と話したりとかして、あ、ここら辺おかしいなとか、他の、うまくいってる人たちと話して、ここがずれてるなと思ったら、もしかしたらそこずれ認知、歪んでるのかなって考えていいと思います。まあ、ちょっとあんまりね、こういう話したくないんだけど、極端な一番分かりやすい例なんで、話していくと、例えば、痴漢をする人ってもう認知の歪みの最高峰なんですよね。もちろん分かってやってるどうしようもないやつもいるんですけども、求められてると思ってる人も結構少なくない割合でいるわけですよね。でももしそれが本当だとしたら、本当にもっと電車乗ってる女性たちが、車内で知らない人に痴漢されることを求めてるとしたら、みんなやってますよね。でもやってないじゃないですか。ってことはそこに認知が歪みがあるわけですよ。こういうふうに気づいていくんです。例えば、あとストーカーする人も認知歪んでますよね。で、そういう人たちもこんなに追っかけてんのに警察に通報されるっておかしいですよね。ってことは認知が歪んでるってわけです。自分が思ってることが本当にそうだとしたら、そういう結果にならないだろうっていうところに認知の歪みを発見するチャンスってあるんですけども、まあちょっと難しいですよね。なんでどうしても分かんない場合は、プラチナのメインチャットで聞いてください。で、個別にっていう場合だとしたら、個別のコンサルをしますんで言ってください。そんな感じかな。ただ個別のコンサルの場合ってかなり聞き出さないといけないので、そんなチャットして私どっか歪んでますかねって聞いて、あ、ここかなとか、そんな軽く答えられることではないということだけはご理解ください。ということで、次の音声では、PE 療法についてもう少し掘り下げていきたいと思います。以上です。